ちょっとね、お話だけで中身がわからなかったっていうこともあるかもしれませんので、もう一度復習をさせて、いただきたいと思いますね。で、親鸞聖人ここで喜ばしきかなやと、こう言われているのはですね、何が喜ばしいかってことなんです。それは、この親鸞一人を救うために、目に見えない多くの力がかかっているっていうところなんです。逆に言うと、この親鸞一人を救うためにはそれほど多くの力がかからないと救えないってことなんですよ。だからそんなに簡単に救われるものじゃないんだってこと。それは根性だけじゃなくて過去世からね、ずっと長い間阿弥陀仏が心をかけてくださったなればこそ今救われるだと。またたくさんの、ね、目に見えない、いや目に見える方々の目に見えないお力の支えがあって今私は救われることができたんだ。それは全て阿弥陀仏の、ね、目には見えないお力が元になっているんだ。だから自分が仏法を求めていく上でですね、知らされた一つ一つのことは全て阿弥陀仏のお力によって知らされたことなんだと、ね、だから自分が計らってね、こういうことではダメじゃないかとか、こういうことではいけないじゃないか、自分を否定する必要はないですよと。そうじゃなくて、こういうふうに知らせてくださった阿弥陀仏のお力に対してね、阿弥陀仏のお力が私にかかっている。だから、いよいよ往生は一乗だ。いよいよ極楽にね、私は引っ張られているんだ。そういうことを、いろんなことを知らされることを通して感じてほしいんですね。私たちの知恵というのは先を見通すものではない、目先のものしか見えませんのでね、阿弥陀仏のような先を見通すような知恵を持っていませんので、これは如来の知恵界は人口にして外定なしと。阿弥陀仏の知恵というのは広くて深くてですね、そこが知れない。
うん、そうですね。打ち任せればいいんだよね。
だから打ち任せればいいと。私もね、こうやって一生懸命お伝えしていくだけでいいんだな。うん、自分の中でね、いろいろこう計らうわけですよね。こうしたらいいだろうかな、ああしたらいいだろうかな。うん、ね、計らうんじゃなくて。そのね、阿弥陀仏に打ち負かせればいいと、阿弥陀仏に打ち負かせればいいっていうことは、その口に浮かぶに任せてね、うん、お伝えしていったらいいんだなと。ところが計らうわけですよ。いやでもね、この人にはこういう話をしたらいいんじゃないか、ああいう話をしたらいいんじゃないか、こういうふうにしたらいいんじゃないか、ああいうふうにしたらいいんじゃないか。これがね、やっぱ計らいっていうですね。でもそうじゃなくて、阿弥陀仏がね、仏法をね、阿弥陀仏の力によって仏法をお伝えさせていただいているのならばね、そのまま打ち負かせればいいんですよ。私もあれあれあれこれと計らうんじゃなくてね、皆さんに一番合っているお話を阿弥陀様はしてくだされると、そう信じて信じて、信じられないけどなかなかね信じて、
自然体でね、
自然体で話をしていたらいいんだ、ね、
この世の中、計らいの世の中だから、すぐすぐになっちゃうよね。
そう、計らいの世の中、計らい、計らって、計らって、計らいまくっているものだから、だから長い時間がかかるんですよ。うん、計らって、計らって、計らいばかりしているものだから、多くの人が支えてあげなくちゃいけないんですよ。私もこうやって仏法の話をしていくとね、やっぱり思うことはね、計らうんですね。計らうんです。ほんと計らわなくていいのに、なんで計らうんですかと。こんなのもあるんですね。こんな私だからね、一緒にいない方がいいですよねとかね、 皆さんどうぞとかね、私と一緒にいたらみんなは迷惑ですからとかね、計らいまくり、みんながね迷惑だって言ったんですか。いや迷惑だと思ってるに違いません。誰が言ったんですか、そんな迷惑だってね。そういうのはあとはね、こうあの時ああいうふうに言ったから私のこと嫌いに違いないと、だから会わない方がいいわ、あんたら大変なことになるからとかね。で、あね、その大変なことになるって言うけどね、あったんですか。会わない、だって大変なことになるわ。これが計らいって言うんですよ。そうやってね、人つくべき縁あればね伴い、離れる縁あれば離れていく。だからね、あの人と会わないっていうふうに言ってもね、縁があれば会わなきゃならないんですよ。そういう縁がやってきてるのにね、いや計らない、会わない方がいいんです、会わない方がいいんです、そう会わない方がとかね、そういうね縁がやってきたらね、やってくるんですね。それでやってきてる縁に対して受け入れていくだけでいいんです。ああこれは阿弥陀様とのご縁なんだなと思ってね、受け入れていけばいい。例えば自分が病気になったとしますね、重い病だとしたと、そうそう、なんで私はこんな病に変わっちゃったんだろうと、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだろう、そう思うんじゃなくてね、ああこれもね阿弥陀様の、ね、ご縁なんだなと、私に何かをね知らせようとしているんだなと、そう思っていくことが大事なんですよ。車に乗っていたらね、ブレーキが故障してね、そしてブレーキパッドが全部ね、全てなくなってしまった。修理に何万というお金がねかかったとか、すると、ああもうなんでこんなお金がかかるんだこういうふうに思うんじゃなくて、あこれは皆様とのご縁なんだなと、
気をつけなさいよ、
私に何かを知らせようとしているんだ、ね、お金を出した分だけね、これは学ばなくちゃいけない。うん、ね、決してでも文句言ってもね変わりませんからね、うん、ああもうなんでこうなっちゃったんだ、もうどうしてなんだ、僕が何をしたって言うんだとかね、だ文句言ったって仕方ないじゃないですか。それでブレーキが治るわけじゃないんだから
そうだね、
ね、そういう時はまあ仕方ないな、ああこういう風になったっていうことはきっと私に何かを知らせようとしているんだと、うん、そこに阿弥陀仏のお力を感じるかどうかなんですよ、うんうん、ね、思い通りにならない時ほどね、ああ思い通りに、ね、ならないことは不幸だなと思うんじゃなくてね、ああこれはきっと阿弥陀様が私に何かを、ね、知らせようとしているんだと、どういうことなんだろう、それをこう受け止めていくと、
何を言わんとしているんだろうとかって考えるのも結構ね楽しい、はい、
そうそうそう、それをね、わあ俺じゃ嫌だなんだ、こうならなくちゃっていうのが行者の計らいっていうんです、自力っていうんですよ。自分の中にね起きてくることに対してね、あれやこれやって計らうんじゃなくて、例えば一生懸命念仏が出てきた、ね、それを念仏をこうじゃあ唱えていかなくちゃ、あこれも自力だってねっていうふうに計らうんじゃなくて、それで自然に出てきたっていうことが阿弥陀仏のお力である、そしてこういうことによって自力を知らせてくださったっていうことが阿弥陀仏のお力である、すべては阿弥陀仏のお力によって、知らされたことなんですよと、それをそのまま受け入れていくだけでいいんだと、
そのままそのまま自然体にね、
はい、
そしたら私昨日かな、
はい、
南無阿弥陀仏ってただ本当に漠然と口に出たわね、
はい、
だその時にはそれは阿弥陀様がこういうふうに言わせてもらったって言え思えばいいものを、その言っとるうちになんか自由になって
です、いやいやそうじゃなくてそういう一連のことを通して自力を知らせてるんです。 一連のことを通して阿弥陀様が自利益とはこういうものだよっていうことを知らせてくださっているってこと、うん、
それが自利益になるの、
うん、自分で唱えなくちゃいけないと。
あ、そう思うからね。
そう思う、そういう私の心、
自然に出たんじゃない。
いや、だから自然に出たんだから、この時救われるって新南会で言ってるからなぜ
え、だからそれ全然救われません。
その生身だってね、何も考えずにスッて出た時に救われるんだっていうでしょ。
そうじゃない。
でもね、
救われ
るよね。救われないよね。
そう、それでは救われるっていうことは、この太陽の光を浴びながら自分をどんどんと掘り下げていくことなんです。
思う一年で時にさっとこの極速の
じゃないじゃないじゃないじゃない
なんで救われるんだって
。違う違う、それ全然違う教えなんですよ。浄土真宗じゃないわけ。そう、阿弥陀仏の落ち念仏往生、
そういう意外なこと言うから迷っちゃって、も
うそうそうそう、いい加減な教えなんです、うん、念仏往生っていうのは念仏によって往生すると、うん、で本当に極楽に往生した時が一年なんですよ。この一年ってどういう時かって言ったら、一年っていうのはあっともすーともギャーとも言う間のない時間の極速だっていうことばかりをね、その強調してますけど、もう一年っていうのはもう一つ意味があってね、これ一つの思いってことなんです。これが大事なんです。心が一つに定まるってことなんです。そう、うん、この一つに定まるっていうことは何かというと、苦しんでいる人を助けてあげたいっていう心なんです。この一年っていうのは一言で言うと大悲が起きた一年なんですね。大悲っていうのは苦しんでいる人がいたらね、その苦しみを抜いていってあげたい、助けてあげたい、自分のね、ことよりも相手を第一に思って、相手の苦しみを抜いてあげたい、相手を幸せにしてあげたい、これが大悲っていうんですね。この大悲の心が起きて、大悲のままに、うん、行動していくから、実践していくから、その大悲の心が陰となってやがて仏になれる。じゃあなぜこの大悲の心が起きるかというと、浄土に往生したからなんです。浄土っていうのはこの大悲の海みたいな世界なんですね。その大悲の海みたいな世界に私が飛び込むから、私の心に大悲が満たされるんです。大悲が起きるんです。これが一年なんです。
そして大悲の心起きるのと一年とは、極速っていうのが何ていうか、その早い瞬間になるっていうこと
です。そうです。
それでなかったら、
ね、一瞬のうちに私の心の中に大悲が起きるんです、うんうん、この大悲が因となって仏になれるんですよ。うん、そんなことどこにあるんですかと。あるんですって、根拠が、根拠があるんですって。ページ数はですね、よいしょ、はい、426ページ、これですね、右から1行目、海の章は一味にして、シュールいるもの必ず一味となる、海の味わい彼に従いて改まざるが如し。海というものはですね、塩辛いという一つの味でってことです、ね。どんな水であっても、うん、塩辛い水であっても、あ、甘い水であっても汚い水であってもね、どんな味の水であっても、うん、海に入ると、うん、 全部塩辛いという一つの味になるようなものだと、うん、ね、うん、また人参の性、人間というのは、うん、その体が不浄であるから、うん、ね、汚いから、だからどんなに美味しいもの、綺麗なものを口に入れてもですね、うん、やがて、汚くなって出てくると、うんうん、それは私の体が不浄であるから、うん、だから私の身にね、やってきたものはみんな不浄になっていく、うん、どんなに綺麗なね車を買ったとしても私が使っているとだんだん汚くなっていく、うん、どんなに綺麗なねエアコンを買ったとしても私の部屋にいるといつの間にか汚くなっている、うん、どんなに綺麗なねラジカセを買ったとしてもいつの間にか壊れている、うんね、こういうの不浄って言うんです、うん、私の部屋にいるとね、買った時はお店で買った時は綺麗だったものがねだんだんと埃まみれになっていく、汚くなっていく、こういうの不浄、それは私の心が汚れているから、だから私の世界が汚れていってしまうんですね。で次に安楽浄土、阿弥陀仏の極楽浄土は諸々の往生の人、不浄の色なし、不浄の心なし、必教してみな正常平等無為発心を得しむと。阿弥陀仏の極楽浄土は、うん、ですね、清らかな世界であるから、うん、不浄の肉体もなければ不浄の心もない、必ず浄土に往生した人は、うん、煩悩から離れて差別の心から離れて平等に人を見える清らかな心になれるんだ、自分の都合で人を見ることのない清らかな人間になるんだ。それは安楽国土の正常の正、成就したまえるをもってのゆえなりと。阿弥陀仏の極楽浄土は清らかな世界であるから、清らかな世界であるから、海の水にですね、海に水が入ると全部塩辛いという味になるように、浄土に往生した人は皆清らかな心になるんだ。この清らかな心っていうのは大悲が起きるってことなんです、ね、これが一念なんです。それは浄土という世界は清らかな世界であるから、そこに往生、つまり心がですよ、心が往生した人はその清らかな世界に私の心が飛び込むからね、清らかな心になるんだ。だから脈不生者、必ず浄土に生まれさせる、この浄土に生まれさせるっていうのは清らかな大悲の心を私に起こさせてみせるってことなんです。
すごいすごい、
いいですかね。それを親鸞聖人は転釈されてますので、353ページ、ですかね、左から 1,2,3,4,5,6 行目に、真実の信心はすなわちこれ金剛心なり、金剛心はすなわちこれ元作仏心なり、元作仏心はすなわちこれ土師浄心なり、土師浄心はすなわちこれ衆生を摂取して安楽浄土に生ぜしむる心なり、この心はすなわちこれ大菩提心なり、この心はすなわちこれ大慈悲心なりって書いてあるんですね。真実の信心とは、この一念で得られる真実の信心とは大慈悲心のことなんです。大悲なんです。大悲を起こすってことは、この大悲の心が起きた一念で浄土に往生できるんだと。そうしたら肉体が死んだらいつ死んでも極楽往生できると、こういうことなんです。それは心がもうすでに極楽に往生したから。極楽に往生するとどうなるのか、私の心に大悲が起きるんです。苦しんでいる人を助けてあげたい、放っておけない、そういう心が起きるんです。 そう、それが生きている時に得られますよと。これを不退室往生って言うんです。そのための方法が念仏なんです。だから念仏を繰り返していくことによって私の心に大悲が起きる。だから今こうやって自分の心が知らされているのはですね、これは自分の心に根を張っているようなものなんです。心を深く掘り下げているようなものなんですよ。そうやって心を深く掘り下げていくと最終的に到達する世界があるんです。こう根を深く深く自分を掘り下げて掘り下げて掘り下げて、そして到達する世界が涅槃という世界なんですね。だから自分の心が知らされていくっていうことはね、それは自分の心が今掘り下げて掘り下げてですね、涅槃に到達するために必要なことなんです。浄土に往生するために必要なことなんです。この涅槃っていうのは私の心をですね、根底から支えてくれるものなんです。私たちは今ね、人によって縁によって支えてもらっている自分の心だけど、そうじゃなく私の心を根底から支えてくれるもの、私という存在を根底から支えてくれるものが涅槃。これが私たちが求めている究極の幸せなんですよ。そのためには自分を深く掘り下げていかないといけない。その深く掘り下げていくために阿弥陀仏のお力がかかって自分の姿を知らせてるんですよ。だから今自分の姿が知らされてるっていうのは阿弥陀仏のお力によって知らされてるんです。それをね、計らって、いやこんなことじゃダメじゃないかと
せっかくね、
せっかく阿弥陀仏のお力によって知らされていることなのに、それを深く深く掘り下げていくことによってね、涅槃に到達できる、一年に行く大悲が得られるのにね、計らってこんなことじゃいけないんじゃないかと、こんな心が知らされたらダメじゃないかと、こういうふうに思うのは、これは阿弥陀様の御心に五寸釘を刺しているようなもんなんです。せっかくあなたを浄土に往生させたいと思って、阿弥陀仏がね、お力をかけてくださって、そして自分の姿を知らせているのに、それをね、あなたは計らって、こんなことじゃダメじゃないか、これじゃいけないじゃないか、そうやって否定してしまう。悲しいことですよね。
大変なことをしてしまう。
そうですよ。阿弥陀仏の御心が知らされたな、ね、そういう自分が知らされた、いよいよ往生は一度、こういうことを繰り返していきながら涅槃に到達するんだな、こういう自分のね、醜い姿やお粗末な姿を知らされていきながら深く掘り下げていって到達する世界が涅槃なんだな。だから往生は一乗なんですよ。ああそうだなと、いよいよ極楽は一乗だなと。極楽一乗って言ってね、何もしなかったら全然一乗じゃないんですよ。こういうことを繰り返していく、こうやって自分の姿が知らされていくね、それが阿弥陀仏のお力によって知らされていることなんだってことなんです。
本当に涅槃に到達するまではね、苦しくて逃げたくなるような
そうですね、涅槃に到達するまでは自分の心を見つめていくからね、だからもうこれではダメじゃないかなと、逃げたい気持ちもある、進めないんじゃないかと思う気持ちもある、だけどそういう私を支えてくださっているのが阿弥陀仏なんですよ。私の心がね、その道からそれないように、私の心をですね、仏法へ仏法へと向けている力、それが阿弥陀仏のお力なんだ。その阿弥陀仏のお力がなかったならば 死んだん救われることはなかったってことなんです。これが、ああ愚勢の妄言は多少にももう相がたく、真実の上心は億光にも得がたしと、親鸞自分のね姿からこう何度もね逃げたってことなんですよ。自分の姿を見ていく道なんですよこれは。それを何度も逃げてきた。辛いから、こういうことが全くなくてね、ただ往生は一条、往生は一条なんていうのは往生は一条じゃないわけです。そういう自分の姿を見つめていくという、ここから何度も逃げていった自分がね、その阿弥陀仏のお力によってぐるっと戻されてね、自分の姿と向き合わざるを得なかった。何度も逃げたけどね、何度もその度ごとに阿弥陀仏が見えない力でね、仏法へ仏法へと戻していってくれた。阿弥陀仏の強い力がなかったならば、親鸞救われることはなかった、自分と向き合うこともなかった。愚勢の妄言は多少にももう愛がたくと、これはね本当に長い時間を阿弥陀仏はかけたんだな、自分と向き合うなんてことね、苦しいもん、時間をかけたんだな、と。真実の上心は億光にも得がたし、私はねこの親鸞がね真実の信心を得られるっていうことは、阿弥陀仏がね長い長い長い長いご苦労をね、されたからなんだな、とですね。たまたま行信を得ば遠く祝宴を喜ぶと、こうやってねたまたま得られた信心を思うと、その阿弥陀仏との長い長いですね歴史を思わずにはおれない。もしまたこの度疑問に復栄せられなば、この疑問っていうのがね自分と向き合うことから逃げたってことなんです。
そしたらどうしよう。
帰りてくまた皇后協力せ、また果てしなく苦しみ続けることになっただろう。
大変だね。
逃げたら。
逃げたら。
立ち向かわなくちゃ。
はい。まことなるかなやってね、まことだった、まことだった。摂取者の信言、摂取者っていうのはね、この自分の心を見つめていくその童貞からね、逃げないように、逃げないようにガチッと収めとるってことです。ここが結局浄土に行くための一本道なんですよ。自分の心と向き合っていく、それが苦しいんです。皆さんがこうやって話を聞いていってね、自分の姿が知らされてくるともう嫌だなと、逃げたいなと。だけどそういう道を通って浄土に往生するんですね。それを私たちはこう逃げてしまう、いや今まで逃げてきた、だけど逃げようとしても、逃げようとしても阿弥陀仏がですね、連れ戻してきた。その連れ戻していた阿弥陀仏のお力に親鸞負けたっていうのがね、奇妙無量十二如来南無不可思議光の体験なんです。もう阿弥陀仏のお力に負けた、自分と向き合っていくしかなかった、逃げても逃げても逃げても逃げても逃げれなかった、やるしかないってことなんです。ここが全然抜けてるんです。これ自分と向き合うってことがね、これやってないもん。私は救われましたとかって言ってるしね、人でどれだけ自分と向き合ってますかと。ほんで向き合わなくたっていいんだってね、そういうになっちゃってるんです。このね向き合うってことは苦しいことだから、みんな楽に逃げていく。その中ね阿弥陀仏がここしか幸せになる方法はないんですよ、向き合わせよう向き合わせようとしてる、そのお力に親鸞負けましたというのがね、奇妙無量十如来南無不可思議光っていう体験なんです。親鸞負けました、奇妙人実法無義光如来っていうのもね負けました、もう逃げれないってことが分かりました、向き合っていきますってことです。
明日だけど親鸞会では、いや私は救われて幸せだっていう歓喜の声を上げたから それが初めの始まりだっていう。
いやいや、あれ狂気っていうのは喜びの心ってことじゃないんです。あの狂気っていうのは、こんな私にこの自分の心と向き合うような強い心が生まれたっていう喜びなんです。
その説明がないもんね。
だから読んでないんですよ。これ書いてあるんです、うん、ここに。
ただその救われたって喜ぶって同じこと言ってるでしょ。
はい。
それ今見てちゃんと説明してもらえば、あーと分かるけどさ、はい、その説明がないんだわ。いつもそればっかり言ってるから。
そうだから嬉しい、嬉しいってことじゃないです。ここにね書いてあるんです。これ353ページにここにね、これね、真実の一心はすなわち大狂気心なり、大狂気心はすなわちこれ真実の真心なりで、うんぬんで大五大心なり大慈悲心なりって書いてあるんです。大狂気心っていうのは、やったー救われたーじゃないんですよ。うん、それは大狂気心っていうのは、私のようなものに、この大悲の心が起きたという喜びなんです。そう、仏様の心が私に起きたという喜びなんです。
そしたら、そういうふうに言ってるんだべか。俺の受け止め方が。
いやいや、そういうふうに言ってない、言ってない、言ってない。言ってない、言ってない。
うん、
いや、だから、言ってないで、だから、あそこではね、うん、やったやったっていうふうな感じで言われているんですけど。
今、先生が言ってくれることがあると。
いや、これ聞かなかったらさ、これなんか説明合わないんだわ。
だから、全然言われてない、うん、言われてない。
ああ、やっぱりそう。
全然お商業に基づいて話をしてないんです。あ、大狂気っていうのはやったーっていう喜びではなくて、うん、私のようなものにこの大悲の心が起きたという喜びなんです。
うん、そんなの分かるわ。いきなり初めからこう救われたからってわーってこう歓喜の声を上げて、
歓喜の心じゃないんですこの大悲なんです、うん、ああ私はもうこの自分のね心と向き合っていく、人と向き合っていく、そういうことにもう心が定まったっていう状態です。ぶ、う、れ、ん、なくなった1年っていうのは、うん、煩悩から離れていくっていうことに心が定まった状態、これが1年なんです、うん、そういう心が私に起きたっていうことが不思議なことであり、そんな心が私に起きたってことが嬉しいことである、うん、これを大狂気っていうんですよ。全然違う。やったー、そんなの煩悩の喜びですよ。こんなのじゃないんです。静かな喜びなんですよ。ああ自分にねこう相手を思いやるようなね優しい心が起きたね、菩薩様になったってことなんですよ。私がそういう喜びなんです。私がこのドロドロの煩悩がですよ、菩薩になったっていう喜びなんです。自分の幸せよりも相手の幸せを第一に考えてね、苦しみを取り除くことに人生をかけていくような菩薩になれたっていう喜びなんです。
それなら話は分かるかな。だってそこでわーってねえ歓喜を上げてたらその人個人のことでしょ。
そうそうそう、
うん、そういうことになっちゃうね。
そう、個人のことね、うん、だからその喜びっていうのはあくまでも相手を幸せにしていけるっていうね、うん、していこうと、
仏様と同じ心に、
そうそうそうそう、菩薩っていうのはお釈迦様がね悟りを開いてからの人生を菩薩っていうんですよ。だからまさにお釈迦様が悟りを開いてからの人生のようなことを、こんなドロドロの凡夫がさせていただけるという喜びなんです。そう、これはね浄土に出てみないと分かんないんですよ、うん、私も出るまではこんな煩悩なんて離れられるかって思ってましたもん、うん、だけど出てみてね、あ離れられるよ、離れていくよ、なくなっていくじゃんってね、これはね本当体験してみなくちゃ分かんないです、うん、体験がないからね煩悩はどうにもならないと思ってるんですよ。あそうだ、うん、私は体験があるからね、うん、煩悩から離れられるって言ってるんです、うん、やっぱりね煩悩から離れられないっていうのは体験がないからなんです、う
んうん、どうしようもないで終わっちゃう、ね、
そうどうしようもない、うん、 それはね、自力ではどうしようもないですよ。阿弥陀仏の力によってその清らかな浄土の世界にいるからね、心がどんどんどんどんと心がね、煩悩から離れていっていくわけです。だから、ああ、まことだったな。ね。私も、こういう身にさせていただいたから。だから、過去の禅師方と同じように、親鸞聖人と同じように、仏法を伝えていきたい。仏法を残していきたい。自分の命に変えてね、仏法を残していきたいって思うんですよ。まだね、そのご恩までは感じます。親鸞聖人のようなね、そういうご恩っていうね、ものはまだまだね、これから何十年と話をしていかないとね、ああ、そんなすごいことなんだな、ということはまだまだね、まあ、お粗末で感じませんけれどもね。だけど人生をかけて仏法をお伝えしていきたいんですよ。うん、その気持ちがね、本当に最後まで続くかどうかわからないけど、でも今は伝えていきたい。それが本当に最後まで伝えていけるとしたなら、やっぱり阿弥陀仏のお力が働いているってことですよね。はい。
その頃素晴らしい方になっている頃には私は、
いやいやいやいやいやいやいやいやいやい
や、
だから皆さんね、問視して知をすることなかれ、グズグズしてるんじゃないと聞いてきなさいと
あれこれ計らうん
じゃないかね。
そう
あれこれ計らうんじゃないん
そう、まあ親鸞聖人はですね、そういうふうに自分が救われたっていうことは、その阿弥陀仏の並々ならぬですね、長い長い長いその働きがあったからこそ救われたんだ。そして過去の禅師方の中で誰か一人でもね、教えを正しく伝えてくだされる方がいなかったならば、自分の人生をかけてね、伝えることを諦めてしまったならばね、この親鸞は聞かせていただくことはなかった。じゃあ私はですね、その過去の禅師方のご恩にお応えするためにも一生をかけてお伝えしていこう。そしてその親鸞が死んだ後の人たちのために教えを残していこうと教行信書を書かれたわけです。これは如来大悲の音読はね、身を粉にしても頬ずべし、四十知識の音読も骨を砕きても射すべし。如来大悲の音読はね、阿弥陀如来がね、親鸞一人を救うために長い長い長い間心をかけていってくださった。そして自分のご縁を守ってきてくださった、いろんなご縁を与えてくださった、そういうことがあったからこそ親鸞は救われたんだ。四書知識の音読もこういうね、過去の禅師方が一生をかけて仏法を伝えてくれた、命をかけるっていうね、よくね、命をかけるって、今だけ命かけて一生懸命話しますとかね、そういうの命をかけるっていうんじゃないんですよ。命ってのは自分の人生をかけて一生を通じてこれ一つをやっていくっていうことを命をかけるっていうんです。うん、だからこの方々はね、一生を通じて仏法を伝えるっていうことにね、命をかけたんです。うん、 そうね、そこにぶれなかったんですよ。うん、それは阿弥陀仏のお力によってさせられたからなんです。うん、そういう方々のご恩を思うと親鸞は仏法をお伝えさせていただきたいと、残していかなくちゃいけない、それで教行信書を書かれたわけですね。だからいろんな間違いやすいことね、今はおかしなことを言われてるいうね、まあ、ありますよ。そういうのもね、親鸞聖人が教行信書の中でね、これはおかしいですと、これはね、間違いないように、こういう心なんだって教えていってくださってるんです。それはやっぱり親鸞聖人、そういうね、私たちの間違いやすいところを一つ一つね、 これは間違えちゃいけないぞと、間違えたら浄土に行くどころがね、三幕堂にへめぐりますぞと、こう教えてくださっているんだなと、こう思うとね、お伝えしなくちゃいけないなと、私もその知らされたことをね、親鸞聖人が書き残された大事な教えをお伝えしていきたいなと、こう思うんですね。分かっていただけたでしょうか。
そこなんか阿弥陀さんは架空のもんだ。